はい、皆さんおはようございます。アドベント第2週ということで、愛とは共にいること。可愛い猫がいますね。この子はですね、昨夜も、12時ちょっと過ぎまで僕と一緒に寝てました。それからお仕事に出かけていくのね。そして今朝も、5時半になると入れてくれっつってね、扉をガリガリとやって入ってくるんですが、私が聖書を読んでるといつでもこうやってぴょんと飛び乗ってきて一緒にディボーションをする猫ですね。なんかね、愛されてるなって感じますよね。あ、これも完全な野良猫なんです。野良なのにね、僕の腕の中に来て眠ってね、ディボーションするとこうやって静かに寝てる。本当に愛とは共にいることってこんなことかなと思わされますね。今日の御言葉はマタイ伝1章23節の言葉でした。インマヌエル、これは神が私たちと共におられるという意味なんですね。神様という方はですね、愛のゆえに全世界を祝福すると約束なさいました。アブラハムを選ぶことによってね、これが創世記の12章に書かれています。アブラハムに神様はこうおっしゃった。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族は、日本人も含めてね、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。こういう約束をくださったわけですね。エレミアの13章にはこんな言葉が出てきます。帯が人の腰につけられるように、私はイスラエルの前科とユダの前科を私につけた。それは彼らが私の民となり、名声となり、栄誉となり、栄えとなるためだった。しかし彼らは私に聞き従わなかったのだ。神様がね、イスラエルに対して私は共にいるとおっしゃったんですよね。で、神様の証人として立ててくださった。イザヤ書の44章には、おののくな、恐れるな、私が以前からあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなた方は私の証人。私の他に神があるか、他に岩はない。私は知らない。イスラエルっていうのはね、神の証人だ、証人だって言うんですね。ですから、私たちはこの神様の証人であるイスラエルの姿を見て、歴史を悟ることが求められているんです。今ね、イスラエルとガザで大変なことが起こっています。このことは何を私たちにね、神様語ろうとしてらっしゃるのか、これしっかりと見る必要があるんですね。まあ、祝福の例をちょっと挙げてみたいんですね。なぜイスラエルが祝福されてるのか。こう、神様の言葉、聖書がね、イスラエルのために託されたんですよね。1947年にこのクムランというところからね、聖書が見つかったんですよね。司会写本と言われています。実はね、これが見つかるまでは、聖書の一番古い写本っていうのは、イエス様が死んだ後だったんですよね。だから、19世紀の神学者たちは、旧約聖書の予言がね、本当にこう、イエス様の生涯で全部当たってるわけですよ。それを見てね、あの旧約聖書っていうのは、イエス様が死んだ後に書かれたんだ。こう言ってたんです。実はこれがね、神学の世界の常識になってたんです。ところが、司会写本というのが見つかってね、いや、イエス様が生まれるだいぶ前にね、書かれてたんだっていうのが分かったわけですよね。それで、あの、神学者たちが恥をかいたというのが、そうですね。当時知られていたのが、こう、レニングラード写本っていうんですが、これ1008年に書かれたものなんですよ。だからイエス様が生まれて1000年以上経ってから書かれたもの。ところ、それ以上ね、それよりも1000年以上古い写本が見つかったわけですね。実はこのクムランの洞窟から見つかったのは 実に972の写本だったんですね。これはね、主にヘブライ語の聖書でした。エステル記が出てきてないんだけどね、それ以外に全部出てきました。紀元前250年ぐらいから70年ぐらいまでに書き写したとされたものです。実はね、これ奇跡的に保存されて発見されたんです。実はね、ソロモンの財宝なんて聞いたことあるでしょ？ソロモンの財宝どこに隠されてるんだって言うんでね、世界中の探検家がね、この辺の洞窟みんな探して歩いてたんです。そして洞窟っていうのがね、随分やられていたんですよね。でも、そういう人たちの目がね、このイスラエルが建国される直前まで、目が見えないようにされていたんですね。2000年間、このソロモンの秘宝を探し続けた人たち、この写本を見つけることがなかったんですよね。祝福の第2の例はね、人類の救い主もイスラエルの民の中から与えられましたよね。ダビデの末から生まれる。そして3番目の例は、まあ人類のエリートとしてね、世界に祝福を届けてきた。ユダヤ人の人口は全世界の 0.38% しかいないのにね、ノーベル賞をもらったのどのくらい知ってますか？そうね、こうなんです。1901年の受賞者のうちね、経済分業ではね、60% 以上がユダヤ人がもらってるんです。医学では 20% 以上。物理の分野では 20% 以上ユダヤ人。化学の分野では 10% 以上がユダヤ人。文学の分野では10% 近くがユダヤ人。すごいですよね。イスラエルの歴史から学べることは何か。イスラエルの民は知ってたんですね。主がいつでも一緒におられるインマリエの神だってことを知ってた。でもね、こう主にイスラエルが従順に従うときは何をなさったかっていうと、豊かな地に伴って良い実を食べさせてくださったですね。ところがイスラエルの民って従順な時ばっかしじゃなかったですよね。ほとんどが逆らうんですよね。主に背を向けて神でないものとか自分の力に頼った時にどうなったかというとね、懲らしめられ、打たれ、貧しくされてきた。これがイスラエルの歴史なんですね。最近の歴史をね、見てみてもね、神様が約束してくださった、あんたたちにあげるよって言って約束してくださったこのカナンの地っていうのはオスマン帝国っていうのの支配下にあったんですね。約400年間。オスマン帝国ってこのグリーンのところをね、支配していたわけですね。で、実は第一次世界大戦の時にですね、このオスマン帝国はドイツとかオーストリア、ハンガリーと同盟を組みましてね、戦ったわけです。そして負けた。オスマン帝国が崩壊するんですね。この頃のね、パレスチナ、どんな状態だったかっていうのを皆さん、マーク・トウェインっていう人知ってますよね。トム・ソーヤの冒険とかね、なんか書いた人ですが、彼がね、実はこの辺りをずっと旅行してるんですね。で、旅行記を書いています。その中にね、こんな言葉が出てくるんですよ。ガリラヤ地方を旅した時にね、彼はこう書いています。肥沃な土地であるにもかかわらず、なんと貧しい、乏しい状況なんだろう。雑草に占領され、小さな木もないし、わずかな資源もない。旅する中、人っ子一人見なかった。この辺はね、本当に荒れていたんですね。日本でね、実はとっても残念なんですが、間違った歴史認識が広がってますよね。何かっていうと、イスラエルはアラブ人を追い出した悪者だっていう考え方です。これがね、NHK 見ててもね、広がってんですよ。でも本当にそうなのかな？ちょっと見てみましょう。現実にあったこと、調べていくとね、イスラエルはオスマン帝国の不在地主、あんなね、荒れたところどうしようもないって言ってた地主からね、荒れ地をものすごい高い値段で買ってるんですね。土地の売買契約っていうのがなされているわけです。で、購入した土地の大部分はね、実は荒れ地だったり、 湿地帯だったりするんです。今もね、フーラ湖って有名な湖があるんですが、約5億羽のね、渡り鳥がやってくる。そんなところがイスラエルにあるんですね。で、荒れ地ですよね。こう、イスラエルがアラブの不在人種から買った土地のほとんど大部分は砂漠だったんです。今もイスラエルに行くとね、6割を超える部分、イスラエルは乾燥地帯、荒野なんですよね。淡水として使える水源はガリラヤ湖、そこから流れるヨルダン川だけなんですね。そして基本的には雨の量が非常に少ないんですね。でも旧約聖書を信じたユダヤ人たちは何をやったか。イザヤ書の41章、例えばこんなことが出てくるんですね。私は、神様はね、裸の丘に川を開く。平地のただ中には泉を、荒れ野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。私は荒野に杉、アカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にモミの木、鈴懸の木、ヒノキも共に植える。それは主の手がこれを行い、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためである。荒れ地なんだけども、神様がね、そこに川を開いて、いろんな木を生えさせると約束なさってたんですね。何やったんでしょう。この砂漠、水のないところでね、天敵灌漑っていうのをやったんです。ホースにね、小さな穴を開けてね、そこから水がちょろちょろっと出て灌漑をする。こんなことを始めました。そのためにね、今はオリーブ畑ができね、そしてブドウ畑ができね、そしてイチジク畑ができて、今世界で有数の果物の輸出国になっているわけですね。購入した土地をどうしたかっていうとね、そこに生活共同体、キブツというのを作りました。もうみんながね、こここそ私たちに神様をくださった土地だと信じてね、荒れ地を開墾しって言ったんですね。ですからね、19世紀、第一次世界大戦までね、パレスチナに住んでいたアラブ人とは、ユダヤ人は仲良くしてたんです。その当時のね、記録を見るとね、アラブ人の結婚式にユダヤ人が招かれて一緒にお祝いしたとかね、ユダヤ人の結婚式にアラブ人が来て一緒にお祝いした。こんなのがね、たくさん出てくるんですね。テルアビブってご存知ですね。イスラエルに行ったことがある人は国際空港ですね。今、イスラエルの首都になってますが、テルアビブは実は砂丘だったんですよ。20世紀初頭まではね、そうだった。これが今どうなってんですか？こうなってんです。入植したユダヤ人たちが港を作り、町を作って、今はすごい都会になってんですよね。これが砂丘だったなんてね、知ってる人ほとんどいないんですが、ほんのこの前までは砂丘だったんです。で、テルアビブっていう名前のね、実はバビロンに捕囚されていったユダヤ人たちが、バビロンでいた町がね、テルアビブというところだったんですね。だからその名前を取って、テルアビブと名付けたんですね。そして実はこのテオドール・ヘルツルっていう人がいるんですが、かつての故郷パレスチナにね、ユダヤ人の国を作ろうっていう運動が生まれます。これシオニズムと言います。彼はね、実はジャーナリストなんですよね。ヨーロッパでね、もうユダヤ人というだけでたくさんの人が殺されていたんです。ポグロムと言います。これナチスが出てくる前です。それを見てね、いやーもうユダヤ人の国を作らない限りね、ユダヤ人が殺され続けるっていうことはこの世界からなくならない。だから何とかしてね、ユダヤ人の国を作ろうっていうのがシオニズムだったんですよね。そして彼が言ったことは、土地なき民、イスラエルの民に民なき土地を、アラブの人たちは土地持ってんだけどね、そこに誰も住んでない。荒れ地だ。だからそこをね、買い取ろうっていうわけで、1897年、ユダヤ民族基金っていうのを作るんです。これ、ロスチャイルドなんてね、大金持ちがここにこう、献金をするわけですね。パレスチナの土地を買うために、ユダヤ民族基金っていうのができます。これで買っていくわけですね。 で、このヘルツルっていう人はね、神様の言葉を信じてたんです。イザヤ書の11章、例えば、主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。あの頃ね、ユダヤ人というのはもう世界中にチリチリバラバラに離散の民になっていたわけですよね。ところが、神様が彼らを集めてくださる。この約束を信じてね、彼何やったか。いや、世界中から集まる場所を作ろう。これがシオニズムだったわけですね。そして、オスマン帝国が崩壊した後に実はイギリスがね、あそこの地方を任されて委任統治をしてたんです。ところがね、もう、こんなことやってらんないって言うんで、イギリスがお手上げしましてね、国連さんなんとかしてくれって言うんで、1947年の国連総会で何が決まったかっていうと、イギリスのこの委任統治を終わらせて、パレスチナをね、二つに分けよう。ユダヤ人国家とアラブ人国家二つ作ろうっていう決議をしたわけですね。その時の分割がこうです。黄色い部分がユダヤ人にあげようと。そして緑のところをアラブ人にあげようと。こんなことを決めたわけですね。その国連の採択を受けてですね、イスラエルはこのベングリオンという人を中心にして独立を宣言するんです。1948年の5月14日。でもね、国連のこの二分割案が生み出したのは実は難民だったんですよ。アラブ人地区に住んでいたユダヤ人いたわけですよね。彼らはそこから追い出されたんです。ユダヤ人地区に住んでいたアラブ人の一部も難民になったんです。ユダヤ難民はね、実はできたばっかしのこのイスラエルがほぼ全員を受け入れたんです。ところが、パレスチナの難民はアラブ諸国、どの国も受け入れを拒絶したんです。今ね、イスラエルはどうなってるかというと、ユダヤ人とアラブ人が混在する国、これがイスラエルです。今もう、ユダヤ人は4分の3です。4分の1、25% はアラブ人、アラブ系イスラエル人っていうのが今イスラエルに住んでるわけですね。そしてこのアラブ人とユダヤ人が一緒に学ぶ学校もできている。これがイスラエルの現実なんですね。ところが、アラブ諸国はパレスチナ難民の受け入れを拒否しました。その結果、国連パレスチナ難民救済事業機関、UNRWAっていうのが作られました。ベングリオンがね、イスラエルは独立するっていうことを決めた数時間後に、実はアラブ諸国がイスラエルっていう国はあってはならないって言ってね、数時間後ですよ。攻撃して第一次中東戦争っていうのが始まったんです。そしてユダヤ人地区に留まることを選ばなかった約75万人のアラブ人が難民になったわけですね。これね、ユダヤ人難民とほぼ数一緒なんですよね。この状況をね、もっともっと最悪にしたのが実はイランのイスラム革命、1979年なんです。これまでね、イランっていう国は、この親米の王政だったんですよね。王様がいたんですね。ところが、宗教、イスラム教を厳格に守っていこうというイスラム体制が、このイスラム革命によって作り出された。その時に何て言ったかっていうと、イスラエルは聖地エルサレムを奪ったイスラムの敵だ。と言って国交を断絶しました。そして、アメリカにしようという標語に合わせてイスラエルにしようってこういうことを言い始めたんですね。だからイランとイスラエルって非常に仲が悪いわけですね。ガザの今問題になっているハマス、それから北の方にいるヨルダン川の西岸にいるヒズボラ、これはですね、みんなこのイランが背後にいて支援をしている。こういったテロ組織です。今年の10月7日に起こったことは、イスラエルを殲滅する。 なくする、この地球上からなくするっていうことを存在目的にしているハマスによる奇襲攻撃でした。ユダヤ人の最も大切な食材の日、これを狙ったんですね。その時にイスラム聖戦というのも一緒に合流しました。約3000人のハマス兵士がこの国境の監視カメラを壊しましてね、イスラエルの守備兵を全員殺して越境して侵略攻撃を行った。空からパラグライダーを使ってね、イスラエルの領内に降りて、そして虐殺を続けていった。そして一般市民250人を人質として連行していきました。このガザにはね、実は約500キロって言われている地下トンネルがあるんですよね。そこに実は病院の下とかね、学校の下とかね、人々の住宅の下とかにね、トンネルが張り巡らされて、そこには武器とかね、燃料とか食料とか武器工場まである。そんなことがね、実は BBC の記者がそこを取材してるんですよね。そしていろいろと写真に撮ってます。まあね、このハマスが侵入したイスラエルの南部では何が起こったかっていうと、ハマスによる大量虐殺が起こっていた。なぜわかったかっていうと、テロリストね、みんなボディカメラつけてたんです。そして電話してんのね、俺な、今日ユダヤ人何人殺したぜ、俺何人ユダヤ人の女性をレイプしたぜってね、報告してる。それがボディカメラに載ってんですね。本当に大変なことが起こりました。BBC の記者がね、言ってる言葉はあまりにも衝撃的すぎて表現できないって言っています。で、この時に捕虜になったテロリストがこういうことを言ってます。我々はね、生きている少女だけではなく、死体さえも強姦するように、そして首をその後跳ねるように指示された。そしてその通りやったわけですね。ものすごく残虐なことが行われたわけです。このハマスによる攻撃に対してイスラエルは自衛のために戦うと宣言をいたしました。ハマスはね、ところが女性とか子供を盾としてイスラエルに抵抗している。そしてイスラエルは女性や子供を殺してる、病院爆撃してる、まあ人間の盾として使ってきたわけですね。ところが実際起こっていることは、武器弾薬庫とかね、軍事施設をこの病院とか学校のど真ん中のトンネルに作ってる。まあ、こんなことのために今起こっていることは、全世界でね、ハマスにテロ攻撃をやめろっていう論調ほとんどないですよね。むしろイスラエルに戦争をやめろという主張だけが聞かれる。そして全世界でこのハマス支持、パレスチナ支持というデモが行われている。反イスラエル主義が起こっている。ハマスの人間の盾戦略は成功してますよね。逆にね、イスラエルを支持する人たちもいる。ハマスに拘束された人質のこの早期解放を求めて大規模な集会が行われている。まあ今ね、世界はこう二分されてるわけですよね。実際にね、何が発見されてきたか。イスラエルが地上攻撃始めた後に見つかった写真がいろいろ載ってますが、これはシファというね、有名な病院の敷地内で見つかった地下トンネルの入り口です。そしてその先にはこんなのがあったんです。数百メートルに及ぶトンネル。ここにはね、バスルームからキッチン、エアコン付きの会議室。こんなものが見つかってるんですね。そして小児がんを治療できるランシテシ病院。ガザでね、唯一の病院ですが、その地下からも実は手榴弾とかね、自動小銃とか、人質が捕らえられてここに入れられていたっていう証拠とか、こんなものを見つかっている。まあね、こんな中で、本当に心が痛みますよね。 イスラエルも大変だった。ガザも大変だった。キリスト者に求められている対処は何なんでしょうか。必要なことはね、神様の視点から見るということです。ですからね、日本ではもうマスコミの報道ね、もう垂れ流しをしてます。そんなことに流されちゃいけないんですよね。無批判にね、私はイスラエル支持する。私はハマスを支持する。これやることじゃないんです。神様の視点って何ですかね。イザヤ書52章。良い知らせを告げる、伝える人の足は山々の上にあってなんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを知らせ、伝え、救いを告げる知らせ、告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足は。私はね、MCC のメンバー、キリスト者にはね、平和を告げ知らせる一人一人になってほしい。今のね、この世界を二分してる、私はイスラエル支持、私はハマス支持、これ、やらないようにお願いしたいんですね。詩編の122編、エルサレムの平和のために祈れと書いてあります。これぜひ祈りたいと思います。そしてね、ハマスが人質にしている138人が無事に解放されるように、ぜひ祈りたい。そしてこの戦争が速やかに終わって、これね、本当に危険ですね。いろんなところに広がる危険性があります。今、あれを止める大国がなくなってんですよ。国連も止められないでいるんです。それを見てた、例えば北朝鮮が同じことを日本に仕掛けてくるっていうことは大いにあり得ることです。そして核戦争が始まる危険性だってあるんですね。世界中にね、ハマスがやったことあれでよかったんだ。じゃあ俺たちもやろうってなったらね、これ世界大混乱します。ぜひ、世界中にね、広がることがないように祈りたい。そして、苦しんでるガザ、イスラエル双方の一般市民が危険から守られるように。そして、イスラエルの指導者たち、世界の指導者たちに命を重視するね、人道的な知恵が与えられるように。そして、どんな状況の中でも主に従う、残りの者たちが愛の種をまき続けることができるように。心合わせて祈りたいと思います。今しばらくね、皆さんで黙祷しましょう。こういったことを祈りたいと思います。神様、あなたはイスラエルのエルサレムの平和のために祈れとおっしゃいました。私たちはあのエルサレムに平和が来ることを心を合わせて祈ります。しかし今、あの地でイスラエルとハマスの間で起こっていることを見ますときに本当に心が痛みます。どうぞ、未だに人質として捕らえられている方々が無事に解放されますように祈ります。またこの戦争が速やかに終わるように祈ります。この戦争はウクライナにも影響を与えていますし、いろんなところに拡大していく危険性をはらんでいるものです。どうぞ、これが世界中に拡大することがありませんように。そして、本当に心が痛むのは、ガザで、またイスラエルで、一般市民の方々が危険にさらされているということです。どうぞ彼らをあなたがお守りくださいますように。そして、イスラエルの指導者、世界の指導者のために祈ります。この指導者たちが命を大切にする人道的な知恵が与えられますように。でそんな中でも、どんな状況にあっても、主に従う残りの者がいることを感謝します。どうぞ彼らが愛の種を 巻き続けることができるように、私たちの祈りをしよう。あなたが聞いてください。イエス様の皆でお祈りします。アメン。神様っていうお方はね、間違ったこと嫌いなお方です。許せないお方、義のお方です。と同時に愛のお方です。愛する者は共にいることを喜ぶ。そうですよね。義の神が私たちと共にいるために準備された特別な道がありました。皆さん、恩赦という言葉ご存知ですよね。恩赦。死刑になっている人が恩赦のために、例えば天皇陛下が即位なさった時に、ね、恩赦が行われて終身刑になるとかね、終身刑の人が20年の刑になるとか。聖書には、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。実はね、神様は血を流すことによって私たち共にいるために準備してくださった道があるんですね。血を流すことによって与えられる許しです。神の愛に背いたアダムとエヴァ、彼らはね、自分を作ったお方と共に生きるより、それは愛ですよね。それよりも愛に背く道を選んだんです。死を選んだ。にもかかわらず、神様っていうお方は人と親しい愛の関係を持つことを願っておられます。ですから、交わりを回復する道を準備してくださった。詩編の103編にはね、主は憐れみ深く情け深い。怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない。とこしえに怒ってはおられない。私たちね、なんか、こう、神様に罪を犯したとき、もう私はダメだ。絶対に許されることはないって思ってしまうんですが、そうじゃないね。神様はとこしえに怒っておられる方じゃない。あの神の愛に背いたアダムとエヴァに対して何をなさったんですか。3章15節にね、神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作って彼らに着せられたってありますよね。そして、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫との間に置く。敵はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。これがね、原福音、福音の一番最初だって言われてるんですよね。人との和解の道を準備してくださった。皮衣を準備なさったということは、動物を殺さなきゃ皮衣もできませんよね。動物が血を流す。神様が準備してくださった道っていうのは、こういう道でした。動物の命を犠牲にして、人のために道を備えてくださった。で、古い時代、旧約の時代は、人を作った神が、私たちと和解するために、恩赦の道、どういう恩赦の道を備えてくださったかっていうと、毎年ね、大祭司がこのように動物をほふるということ。罪の身代わりとして動物を捧げるっていうことをずっとやってきたんですね。そんな中で神様は約束なさった。やがてね、繰り返し繰り返し動物を捧げるんじゃなくて、究極の許しを成し遂げる。その時にね、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。紅のように赤くても羊の毛のようになる。私たちが何かをするんじゃなくて、神ご自身が子羊を準備してくださる。こういう約束をくださったわけですよね。このことが実はメシアの誕生、イエス様の誕生の千年ぐらい前から予言されていた。これがさっき見た司会書本の中にちゃんと書かれてるんですよね。子羊、救い主となる方の名前はインマヌエルだ。神、私たちと共にいる。これがその名前だ。イザヤ書の7章14節っていうところにそれが書かれている。それゆえ主はあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。マタイの1章。まさにこれが言われてましたね。 イザヤ書の53章にはメシアっていう方についての予言がたくさん書かれていますが、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか、彼は主の前に彦星のように這い出た、砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。実はね、ユダヤ人はね、このイザヤ書53章を読むなって言われてるんですよね。ユダヤ人たちはメシアはこれからやってくると信じてんです。でもね、やってくるメシアはね、王としてやってくるって教え込まれてんですよね。だからあんなね、十字架にかかって惨めな死に方をしたね、イエスがメシアであるはずがない。でもイザヤの53章にちゃんとそれが書かれてんですよね。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなりに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたんだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私の咎のために砕かれたのだ。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の上に私たちは癒されたのだ。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。本当ならね、罪を犯した私たちが十字架にかけられなきゃいけない。突き刺されなきゃいけない。でもね、神の子羊が身代わりとなって死んでくださるんだ。しかし、主は、神は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。送り場に引かれていく羊のように。今日狩る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力、断たれたのだと。まさに、イエス様の生涯そのものを予言してますよね。イエス様は生まれる約千年前に書かれた言葉なんです。愛である神様ね、ご自分がどのようなものであるかを知らせてくださったんですよ。でもね、考えなきゃいけない。神様っていろんな手段を使うことができたはずでしょ。天からね、マイクロフォンでね、おい、俺が神だぞっていうこともできたに違いない。インターネットよりもっとすごいね、デバイス持ってらっしゃる。なのに、神様がね、愛を示す最善の手段として選ばれたものは何だったんですか？これですよね。人となって地上に誕生し、私たちと共にいるっていう道を選ばれたんです。これとっても大切なこと。しかも、最も弱い存在として、赤子として誕生するっていう方法を神様は取られたんですよね。これがベストって考えられたから。アドベントの第2週、日本ね、ろうそくが灯っています。人々は、このメシア来てくださいってね、ずーっと願っていた。第4週になるとクリスマス。イエス様がおいでになるわけですが、私たちと共にいることを選ばれた神様なんです。インマヌエル。これを選ばれた。フィリピ2章にはね、こんな言葉がありますね。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。これ、犠牲の義という漢字です。皆さんこれ気がつかれます？左側にあるの牛ですよ。そして右に羊に我。私たち共にいるためにね、神様はものすごい大きな犠牲を払ってくださった。 この漢字はまさにそれを表してるわけね。アンパンマン。ね、まさにお腹の空いてる人にね、自分の体の一部をちぎってあげる。大きな犠牲ですよね。共にいる愛の背後にあった大きな犠牲。これがね、クリスマスの出来事を通して、主が私たちに教えてくださったかったことじゃないのかな。お母さんになられた方、お父さんになられた方はご存知ですよね。赤子の命が支えられるためにはね、両親の愛、不便ですよね。もう、2、3時間おきに起きて、おっぱいあげなきゃいけない。眠いのにね、お母さん大変だよね。しかも、非効率的だよね。なんでこんな赤ん坊をね、くださるんだ。もうね、本当にそんなことを厭わない母親の愛、犠牲。これがね、なかったら赤ん坊生きらんないんですよね。これをね、神様教えたかったんじゃないか。イエス様が払ってくださった犠牲というのは、自分の身をもってね、私たちの弱さを体験なさったんです。神であるお方が私たちの弱さを体験なさった。だから私たちに助けを与えられる。ヘブル書の4章はね、さて私たちにはもろもろの天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるんですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じような試みに遭われたのです。私たちとね、同じ弱さ、同じ痛み、苦しみ、こんなものをね、経験なさったイエス様だからこそ、私たちに助けを与えることができるんだ。ですから私たちは、憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。だからこそね、僕らはね、大胆にね、イエス様助けてちょうだいって言えるんですよね。そして、このイエス様の愛、神様の愛っていうのは、母親の愛よりも強い愛だ。イザヤの49章にね、女が自分の血の義を忘れるだろうか。自分の胎の子を憐れもないだろうか。いや、そんなことはない。でもね、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。皆さん考えてみてください。イエス様の手のひらにね、あなたの名前が刻まれてんですよ。考えたことある？入れ墨ってね、結構痛いんだってね。私、知り合いにだいぶたくさんヤクザがいるんですが、立派なね、入れ墨入れてる人いるのね。聞いた。痛かったでしょう。ものすごい痛かった。ね、神様ね、皆さん一人一人の名前をね、手のひらに刻んでおられる。入れ墨しておられる。ありがたいね。イザヤ書63章には、彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって、主は彼らを贖い、昔からずっと彼らを背負い、担ってくださった。もうね、ダメです。私歩けませんっていうような時ね、肩に背負ってね、歩いてくださる。そんなお方ですよね。しかもね、これ、経験してらっしゃるお父さんお母さんいるよね。子供がね、ニコッと笑ってくれるとね、なんかこれまでの苦労がすっ飛んじゃいますよね。愛っていうのはね、応答を喜ぶんです。応答してくれたら本当に嬉しい。主はね、いつでも共にいてくださるお方です。いつでも私たちに目を注いで、耳を傾けておいでになるお方なんです。でも、私たちの応答をね、喜んでくださる。いつでも共にいますっておっしゃってる。でも問題は、私たちが創造主の愛に応えることをせずね、主から目をそらしてしまうことだ。だから言われてることは、主に目を注ぎ続けることが大切だ。これをね、ずっと今年言い続けてきたわけですね。私たちの目を主イエスに注ぎ続けましょう。 言ってきたんですよね。この待つという漢字、これもね、実はね、厳しい寒さに耐えながら針を待ち望む気持ちを表したのがこの漢字だそうですよね。イエス様というお方は、あなたの応答を待っておられる。愛はね、応答を喜ぶんです。だから、黙示録の3:20には、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて、誰でもって言うんです。私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人ところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。あなたのね、愛の応答を待ってらっしゃる。ガーッとね、開けて入ってこないんですよ。私たちが応答することを待ってらっしゃる。応答したときにね、ああ、嬉しいってね、思う。ここの扉をね、ぜひ開きたいと思います。まだね、イエス様に心を開いてない方、もしおられたら、ぜひね、こんな私の罪のためにね、身代わりになって死んでくださったイエス様。ああ、感謝だな。心の扉を開いていただきたい。どうすればいいのか。一言ね、イエス様、あなたが私のために死んでくださったことを信じます。これでいいんです。ぜひね、そういう祈りをしてください。そして、現在直面する、している状況を乗り越えるためにね、心の戸を開きましょう。イエス様、私自分で頑張ってきました。ダメです。あなたをお迎えします。あなたにお任せします。心の扉をぜひ開きましょう。今やね、私たちはいろんな方法で人とつながることができるようになりました。しかしね、進められていることは何ですか？イエス様が肉体をとってこの地上に来てくださったように、共に集うこと。これが進められているんですよね。SNS でつながるんじゃない。やっぱりね、顔と顔とを見てね、つながることの重要さ。ヘブル書の10:25には、ある人たちの習慣になって自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいている。その日っていうのはね、主がおいでになる日です。その日が近づいていることが分かっているんですから、ますます励もうではありませんか。これね、ズームでの配信をもうほぼ終わりました。みんなにね、こうやって集まってきてほしいからです。共に集うことの意味。犠牲が必要ですよね。不便ですよね。ここにこうやってくるにはね。やっぱりちょっとお化粧してね。ちゃんと聞いてね。来なきゃなんない。早起きしなきゃなんない。大変ですよ。でもね、イエス様がどんな犠牲払ってくださったか考えながらね、共に集いましょう。これ写真ちょっと2枚見てくれる？こういう風景が最近よくありますよね。家族みんな違うことやってる。スマホみんな眺めてる。そして、男性と女性の方はね、男性が一生懸命語りかけてるのにね、女性の方もスマホに心奪われている。これって共にいることになりますか？これね、現実にはすごく僕しばしば目にするんですよね。愛とは共にいることだって言いましたよね。ここに愛があるんでしょうかね。ここに愛があるんかとね、言いたい。教会って何ですか？建物じゃないですよね。教会って共にいてくださるイエス様を心の内に宿していると信じているもの自身、あなた自身が教会なんです。これね、とっても大切なこと。私が教会だ、信じる者自身が教会なんだ。イエス様ね、二人か三人が私の名によって集まっているところ、 私もその中にいるんだとおっしゃいましたよね。教会って建物じゃない。二人三人、イエス様を宿している者たちが集まるところに私はいるとおっしゃった。祈ってね、確認をしたい。インマヌネ主はいつも共にいてくださるってことをね、確認したいと思いますね。マタイの15章には、この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しいと書かれています。皆さん、ここね、礼拝に来てらっしゃいますよね。でも、心はあり、ここにありますか？お昼何食べようかなとかね、午後どう、何やろうかなとかね。確かにこうね、格好ではね、礼拝しているように見えるんだけども、このイエス様の言葉、この民は口先では私を敬うがね、その心は私から遠く離れている。彼らは私を礼拝しても虚しい。共にいてくださる主に私たちはどう向き合っているでしょうか。漢字の聞くっていうね、これ以前お話ししましたよね。これ大好きな漢字です。耳辺に十の目と心。十字架、イエス・キリストの目。イエス・キリストの心。イエス・キリストの耳を持って人々に接していく。イエス様の耳、イエス様の目、イエス様の心で人々と共にいるっていうことを選びたい。そして愛の種をまいていく私たちでありたい。お祈りしましょう。神様、愛とは共にいること。あなたはインマヌエルの神として、ご自分の神である姿を捨てることができないとは考えないで、赤子の姿をとって、私たちと共にいるために、2000年前においでくださいました。その背後には本当に大きな犠牲があったことです。その犠牲のために今私たちは私たちの身代わりに死んでくださったイエス様に大胆にありがとうございますと言って近づくことが許されている。なんと感謝なことでしょう。このクリスマスの時期、主がインマヌエルの主であること。いつでも共にいてくださる主であることを覚えながら、私たちも主と共にいる。また、主を宿した者たちと共にいる。そのような道を選んで、そして人々に接していく。私自身が教会であるということをしっかりと心に留めながら、まだあなたを知らない人に接していく、そのような歩みをさせてください。クリスマスの時期に、イエス様の払ってくださった犠牲をしっかりと心に留めながら、その犠牲に愛の応答をしたいと願います。あなたがそのような私たちにしてください。そうしてくださることを信じて感謝します。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。